知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所子育て支援課の市川さんに子どもの居場所づくり支援しますについてお話をいただきます。市川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは子どもの居場所づくりの支援の事業というのは昨年もありましたよね。
はい。
子どもの居場所とはどのような場所のことでしょうか。またどのような目的で始まった事業でしょうか。
はい。子どもの居場所づくり事業補助金は一宮市では昨年から始めた事業になりますが、子どもの居場所とは学校でも家庭でもない第三の居場所として子どもたちが安心して過ごせる場所のことです。目的としては居場所を必要とする子どもを広く受け入れ、さまざまな活動を通して子どもたちの健全な育成を図ることです。昨年度の補助金交付団体では段ボール遊び、造形遊びといった遊びの体験の提供や子ども食堂として食事の提供をしていただきました。また一宮市が開設している子どもの居場所としては現在児童館や放課後児童クラブ、放課後子ども教室があります。
今回のテーマ、子どもの居場所づくり支援しますの詳細をね、ここから伺っていきたいと思います。支援を受けられるのはどのような活動をされている団体でしょうか。
子どもの居場所づくりを目的とした事業を行っている、もしくはこれから行う予定のある一宮市内で活動する3名以上の団体です。団体についてですが、法人格までは取得していなくても大丈夫ですが、団体規約や改則など組織運営に関する事項を定めていることが必須となります。
対象となる事業を教えてください。
対象となる事業は大きく分けて4つあります。1つ目は工作や昔の遊びなど健全な遊びの体験を提供する事業です。2つ目はおやつなどの軽食を含む食事の提供をする事業です。これはいわゆる子ども食堂というものになります。3つ目は学習の補助をする事業です。4つ目は他の事業とも被る部分があるかもしれませんが、子ども同士の交流の機会を提供する事業です。ただし居場所を必要とする子どもを広く受け入れることがこの事業の目的になりますので、営利目的のもの、地域住民や団体構成員の交流・親睦を目的とするもの、未就学の子と親が主な対象で、仲間づくりや情報交換、育児支援を目的としたもの、競技目的のものは対象外になりますのでご注意ください。
では補助限度額を教えてください。
補助金額は1団体10万円が上限となります。ただし予算の範囲内となりますので、たくさんの団体様のお申し込みがあった場合は10万円より少なくなってしまう可能性もありますのでご了承ください。
この補助金は何に使ってもいいわけではないですよね。では例を挙げていただいてもよろしいでしょうか。
はい。例えば食材を提供する際に使用する紙皿や紙コップなどの消耗品、食材の費用、広告のための印刷にかかる紙代やインク代など、事業を行うにあたって必要と認められる経費が対象になります。ただし参加賞、記念品の購入費用や団体の財産となるような設備、機器、例えばプリンター本体や電子レンジなどの備品購入費は対象外となります。また2024年4月1日から2025年3月31日に行う事業に対して補助いたしますので、次の年度のための費用は対象外となります。
では申請方法を教えてください。
5月31日金曜日の午後5時までに必要書類をご記入の上、本庁舎4階の子育て支援課に直接お持ちいただくか、郵送または電子メールによりご提出ください。郵送の場合は筆着でお願いいたします。また今年からロゴフォームによる電子申請も受け付けておりますのでご活用ください。必 要書類は市ウェブサイトからダウンロードしていただくか、本庁舎4階の子育て支援課でも配布しておりますので、どちらかで取得してください。
申請した後、交付の決定にはどのぐらいかかりますか？はい、
交付額の決定については、申請期限、今年でいうと5月31日金曜日のおよそ1ヶ月後をめどにお知らせする予定です。
補助金の交付が決定した団体は、その後行うことは何かあるんでしょうか？
事業を実施していただくことはもちろんですが、実際に補助金を交付するにあたり、先ほど申し上げたような対象となる事業であることや、適切な経費であるかどうかを確認する必要があります。そのため、事業完了後に市ウェブサイトや子育て支援課窓口で配布しております完了報告書一式を提出していただくとともに、領収書と活動の実施のためにかかった経費を証明できる書類の写しをご提出いただきます。また、事業の実施状況がわかる写真もご提出いただきます。こちらは各回につき1枚以上で、実施場所の前景や参加した子どもの人数がわかるものをお願いいたします。
注意事項などはありますか？
はい、子どもたちが安心して通い過ごせる居場所を作ることがこの補助金の趣旨になりますので、ご理解の上ご検討いただければと思います。また、市のウェブサイトに、募集案内を掲載しておりますので、詳しい内容や注意事項はそちらをご確認いただければと思います。
今回は子育て支援課の市川さんに、子どもの居場所づくり支援しますについてお話をいただきました。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、子どもの居場所は第三の居場所として近年注目されており、昨年末に国は子どもの居場所づくりに関する指針を策定し、その中で居場所は生きる上で不可欠な要素であるとしています。一宮市としても子どもたちの多様な居場所が必要であると考えており、微力ではありますが、子どもたちが安心して健やかに育つためのサポートができればと思います。ご興味のある方はお気軽に子育て支援課までご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、市川さんにお話しいただきました子どもの居場所づくり支援しますについては、広報一宮5月号7ページで紹介されています。お問い合わせは子育て支援課、電話 0586-28-9022、 0586-28-9022 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。76.5iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは0歳児ママのオンライン交流会についてのご案内です。日時は6月7日金曜日午前10時から11時30分会場はウェブ会議アプリ Zoom、 対象は市内在住の0歳児と母親、 抽選15組、参加料は無料。お申し込みは5月17日金曜日までに電子申請でお願いします。続いてフレッシュママ交流会についてのご案内です。対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と母親で2回とも参加できる方。6月5日水曜日、26日水曜日の会場は美才障害学習センター日本間、抽選12組。6月6日木曜日、27日木曜日の会場は木曽川庁舎3階第3研修室、抽選16組。6月14日金曜日、28日金曜日の会場は千秋公民館、抽選20組。時間はいずれも午前10時から11時。参加料は無料。お申し込みは5月17日金曜日までに電話で障害学習課までお願いします。電子申請も可能です。お申し込み、お問い合わせは障害学習課、電話0586-857074、0586-857074です。次に、子育てネットワーカー&託児ボランティア養成講座についてのご案内です。会場は一宮市民会館。対象は市内在住、在勤で子育て経験があり、子育てネットワーカー、託児ボランティアとして活動できる方。定員は20人。応募多数の場合は抽選です。受講料は200円。保険料です。お申し込みは5月17日金曜日までに電子申請または電話でお願いします。講座の内容は、6月3日月曜日は絵本の楽しさ、読み聞かせの大切さ。6月12日水曜日は親子の心を通わせるわらべ歌。6月21日金曜日は乳幼児期の発達について家庭教育支援ボランティアにできること。オンラインで受講が可能です。6月24日月曜日は子育てネットワーカー託児ボランティアの活動について。7月1日月曜日は一宮市の子育て支援の取り組みについて。オンラインで受講が可能です。7月11日木曜日は乳幼児への救急法指導実習があります。7月23日火曜日は乳幼児期の食生活について。オンラインで受講が可能です。7月31日水曜日は乳幼児がかかりやすい病気、事故とその対応、オンラインで受講が可能です。時間は午前10時から11時30分。ただし、6月3日月曜日は午前10時から12時です。期間中、フレッシュママ交流会や託児など3回以上の体験があります。お申し込み、お問い合わせは、障害学習課、電話 0586-857074、0586-857074です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。